はい、ではヨハネの手紙の第3ですね、午前中にもイントロをお話ししましたが、ヨハネ第1、第2、第3、また、福音書もですね、実はこう特にね、13章から17章までのイエス様の、最後の晩餐の時のね、その後の会話がこう載ってるんですけど、そことですね、全部こう連結しているわけですね。で、特に互いに愛し合いなさいということですね。これを命令としてイエス様が与えられて、でそれが第一ヨハネで、ね、私たちじっくり学びました。そして第2、第3と、これが具体的な教会の指導者というか、その家の教会を管理しているような人ですね、そういう人に個人的に当てたのがこの第2、第3で、全部つながってます。午前礼拝でお話ししましたが、ガイオという人に手紙を書いていて、真理に歩んでいることを喜んでます。で、第2の手紙を思い出してください。先週ですね、やはり真理という言葉が最初にガンガン出てきましたでしょ。真理を知っている人は皆愛しているとかね、真理は私たちと共にありますとか、このように真理のうちを歩んでいることについて強調しているのは、偽物がはびこっているということになるわけですね。ですごく私たちね、水曜の学びもイザヤ書をやってるし、で間もなく黙示録に入るんですが、黙示録に入らなくてもですね、やはりこの終わりの日っていうのをね、もうずっとこの人たち話してるんですよね。惑わしが本当に大きくなってきていて、で私たちね、じゃやっぱり今生きてるこの社会も本当に惑わしが強くなって、いるなっていうことをね、皆さん何らかの形で感じてると思うんですよね、でそれでキリスト者はそれゆえにですね、真の道を歩むという恵み、特権が与えられて、いるということね、これね、本当覚えられると 思うことはできると思うんですよ。どうやって歩むことできるのって難しく感じるんですけれども、いや実は全然難しくなくて、いかに私たちが初めから与えられているこのイエス様の真理ですね、でここのとどまっていくのかっていうことをね、ずっとこう人たちは話してくれてます。で、この第3の手紙では、真理のうちに歩んでいる者たちの間にある交わりですね、そして愛、これをむしろ排除していこうとするですね、仲間なのに、そうじゃないというふうにこう排除していく、人がいたんですね、教会の中に。この問題をどう取り扱うかということが背景になっているわけです。で、一節をご覧ください。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛していますと。すごい似てますね、この第2の手紙と。長老からって書いてますよね、第2も。で次に愛するガイオへと、やはりこの愛してるよということを前面に出しています。でこれも、この一節に、この選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛してますってね、この愛している、真理の中にある愛という話を前もしましたし、ここもそうです。で、本当に愛してますって訳されてるんですが、これですね、真理のうちに愛してるとも訳すことができるわけですよ。英語だと Love in Truth って書いてあって、真理のうちに愛してるよって。で、本当にイエスにある真理があって、その中にある愛なんですね。これを本当に大切にしていきたいですよね。私たちの教会、ね、このこうやって、で今日はね、本当にゲスト来てくれてます、くださってますけれども、そこ真理にある愛があるわけですよ、ね。イエス様に属しているということだけにあるこう愛ですよね。で本当にその交わりをしている。そして2節で、愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈りますと。再び愛するものよって言ってですね。で、魂に幸いを得ている。で、これは、あれですね、これ、 幸いってね、もともとに今良い旅でありますようにっていう感じなんですね。まあ、あのね、日本語だとご健勝を祈りますみたいなイメージですよね。ご健勝ですね。こうなんか、まあ、いろんなことがうまくいってるようにっていう感じですよね。で、幸いでも魂が得ていると。で、これが私たちが、いつも集中しているっていうか大事にしなければいけないと言ってる霊的な祝福の話をしてるわけですね。エペソの一種の3節で、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと。で、この魂の幸いがあるんですが、で、ここで、でもね、すべての点で、だつまり魂以外のことでもすべて幸いを得て、また健康であるようにと祈りますっていう、なんか意外な、他のなんていうかな、手紙の中にはないような意外な挨拶文になっています。で、これ実はね、英語ではこの幸いという言葉が prosper という言葉使われて、これ繁栄っていうふうにも訳すことができるのでね、まあ、ここでだから英語圏の説教者はね、ここだけを使ってあなたはね、このクリスチャンになったら繁栄しますって意味わかります？お金持ちになりますってね、これ繁栄神学って言うんですよ。繁栄の教えとかね。いや、これ間違ってるわけですけれども、ここででもね、全ての点で幸いを得る、つまり健康で、だからいわゆるこの経済的にも安定して健康であるようにと祈りますっていう、こう挨拶文なんですよ。で、これ何であるかっていうのは、これ文脈なんですよね。これからね、このガヨという人はこの兄弟たちを、よそから来ている兄弟たちを受け入れることにおいて愛を示していると。ある程度の経済的な安定の状態、また健康とか、これがなければできないわけですよ。なので、本当に幸いを得ている中で、この本当にミニストリー、この働きをしていくのに、まあ、必要なこの、財産、自分のためじゃなくて、このイエス様のため、福音のためのそのなんていうかな、こう富ですよね。富っていうか、そこまでいかなくても、このやっぱ一定の財産ですよね。それがあるようにということです。で、もう一回ね、この背景ね、お話しますと、その家の教会の場合多いわけですよ。家の教会がね。で、そうすると自分の家が全ても教会と同じようになってるから、もう全部それがもう本当に奉仕で、この自分が支払うことによってやってってると、となると相当な金額になってると思うんですよね、これね。うん、なのでね、やっぱりこれすごくふさわしい挨拶文だなと思います。で、この3節で、兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は大いに喜んでいます。実際あなたは真理のうちに歩んでいますと。この兄弟たちというのが、その、巡回している働き人なわけですよ。その預言者であったり教師であったりするわけですよね。で、彼らがその教会をいろいろ回っている中で、このガイオのところに来て、ガイオからとても熱いもてなしを受け、そして本当に心配することなく働きをすることができたと、まあ、いろんな良いことを証しして、それが真理に歩んでいるっていうことなんですね。真理を知っているだけじゃなくて歩んでいるわけですよ。で、これを第一の手紙で私たちはじっくりと学んで、言っていても歩んでなかったらそれ偽り者だっていうことを、もうヨハネは何度となく言っていたんですけれども、もう本当にその真理があって、で、それをもう本当にその人の生活を見ると、本当に真のうち歩んでるなと、うん、イエス様のうちを歩んでるなっていうね。で、これが分かるっていうこと、これ大いに喜んでる。で、これが長老、つまり霊的な指導者として最も大きな喜びですね。いろんなロークはあるんですが、犠牲はあるんですが、その自分が教えた人が本当に真理のうちを歩んでる、育ってる、これが一番嬉しいですよね、本当に。まあ、教会が大きくなるのが嬉しいっていうのはね、ある 程度は欲しいですね。やっぱりいろんなことできるから、このいろんな人がいて、キリストの体として、あのこうなんていうかな、あの賜物があるじゃないですか、それぞれに。でその賜物で補い合って使い合っていくことができるっていう、やっぱりある程度の人数っていうのは、これ本音トークみたいな感じでね話すとやっぱり嬉しいですよね。けれども根本はですね、やっぱ真理のうちを歩んでいる、主にあって実を結んでいる、これほど嬉しいことないですよ。まあ、親御さんたちが子供が育ってて嬉しいっていうのに少し似てるかもしれないけど、霊的にそれがね、あのやっぱりこう真っ当なクリスチャンとしてこう歩んでいるっていう姿を見ることほど嬉しいことはないと思います。で実際あなたは真のうちだから、こう評判だけじゃなくて実際のあなたは歩んでるよと長老からね、このガイオに対して言って励ましてるんですよ。で次に、私にとって自分の子供たちが真のうちを歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜び、今僕が言った話ですね、これ聞くこと以上の大きな喜びはないですと。でこのようにして言ってます。でパウロもね、テサロニケの第1かな、これ第1でイエス様が戻って来られることに関して言ってますが、2章の11節で、私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり、喜びなのですと。だからイエス様戻って来られたら、それぞれの働きのために、この報いが与えられるわけですね。冠が与えられるわけです。でその時に、あなた方こそが私の冠だよって、つまり報いだよって、こういうこと言ってるんですね、でやっぱり真理についてですね、この考える時にこのね手紙がね、いつ書かれたのかっていうことを考えると、かなり真実味が出てきます。っていうか現実味って言った方がいいかな。何かって言ったら90年代である可能性大なんですね。90年代、黙示録もそうです。時系列的にはもしかしたら黙示録の後にこれを書いてる可能性、結構大きいですね。なんでかって言ったら、ドミティアヌスというローマ皇帝が、もう本当に迫害を、クリスチャンに対する迫害を行って、それでヨハネがパトモス島というところに流刑になったんですよ。でそれで、ドミティアヌスが死んだ後に、その次の皇帝が、そんなもうバカらしいということでこれ戻すわけですよね。でエペソに戻ったと言われてます。でこのエペソからこの、手紙っていうかな、黙示録が回覧されて7つの教会に回覧されたと言われてるんですけれども、これから学んでいきますが、7つの教会それぞれに課題があります。で2つの教会には悔い改めは言ってません。だけど大変な状況ですですね、迫害されてて。で他の教会は悔い改めなさいって話をしてますが、60年経ってるんですよ、イエス様が地上におられてから。だからいろんなことがその間起こってて、で その前も話しましたが、一つ形骸化するっていう問題があるでしょ。前はこの生きたこの真理といったらイエス様の中にあるって、これイエス様なんですよですね。なんだけど真理真理って言ってたら、今度はこう教えっていう、なんか教条的なっていうか、この心情的っていうか、こう分かります、この言葉だけになってっちゃうですね。でこれね、エペソにある教会に対して初めの愛から離れちゃったっていうね、イエス様は叱っておられますけれども、でそういう問題が起こって、でそしてそのに加えて、もう偽の教えが大流行してたわけです。で今でこそ先人たちの遺産というかおかげで編集されてるじゃないですか、こうやって聖書としてね。そしてあとは公会議っていうのを開いた、公会議っていうのも後になってちょっとこういい加減っていうか、ちょっとやりすぎじゃないのかなっていうのも結構あるんですけれども、その最初の方にあるこの公会議でイエス様が誰なのかと、特にイエス様が誰なのかっていうことをね、猛烈に議論したんですよ。でそのおかげでね、今は落ち着いてこういうことあんまり気にしないで、あこれ異端だねって簡単に言えちゃう、けれどもそうじゃない時は その人となって肉を持ってこられたイエス・キリストを否むですね、教えの方がなんか流行してたみたいなね、そういう問題だったんですよね。なのでそれでもなお真理のうちに歩んでる。これは本当に皆さんに対しての励ましでもあるっていうか、まあ何ていうかな、励ましだしチャレンジだしね、そういういろんなことがあってもそれでもなお私は真理のうちを歩んでいるように、まあ、神様に祈るし、またそのように歩んでいたらもうこれは素晴らしい喜びだし証だしということになるわけなんですよね。でですね、次に、愛する者よ、あなたは兄弟たちのためのそれもよそから来た人たちのための働きを忠実に行っています。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが彼らを神にふさわしい仕方で送り出してくれるならそれは立派な行いですと。でこういうふうに、言ってますね。よそから来た、だ兄弟であるがゆえにっていうのあるでしょ。あとよそから来た人たちのための働き、これを忠実に行っていますと。今はね、分業化の時代なんですよ。分業化って何かっていうと、分業、そう、多元って言ってもいいかな。いろんなものが他にこの公の機関とかまたはこのインフラが整ってるから任せることができるわけなんです。例えばヤモメについてね、初代教会ではしっかりと本当のヤモメを支えなさいって言って、ヤモメって言っても今結構いろんな制度あるじゃないですか。シングルマザーに対するなんか福祉公平、福利厚生ですね、福祉的なものっていうのはしっかりしてるけど、旧約聖書も含めてやもめって言ったらもう古事記寸前か古事記ですよ。だからルツ記があるわけでしょ。でこれがやっぱ新約の時代もあった、過酷なんですよね。で宿泊も同じなんです。宿泊では命がけなんですよね。旧約の時代特にロトとか、あとはね、ベニヤミンの地に行ってね、こう集団レイプが起こったでしょ。ロトの方は集団レイプ起こりそうになってるんです。こっちはもう同性愛の方だけど、でも集団レイプですよ、しようとして。であっちのベニヤミンの方はやっぱ実際したんですよね。で四世紀で内戦が起こったじゃないですか。で命がけ、旅人をもてなすっていうことは、だから今でもアラブ人の文化の中に文句なしでもてなさなきゃいけないと、ベドウィン文化とかそういうのあるんです、今でもあります。で当時ローマの社会も同じで、その劣悪、環境が劣悪だったんですね。もうその不衛生だし、で何て言うかな、もう淫行っていうんですか、不貧行、もう淫行、もう そういうもうなんかものばっかり。だからクリスチャンが泊まるって言ったら、特に福音の働きをしている人が泊まるって言ったら、もうちょっとやめといた方がいいよっていうね。でそこでやっぱり普通は宿泊も含めてお迎えするわけですよね。でも今では分かれますよね。ホテルにゲストが来てくれたらね、ホテルに泊めるかっていうのは大体あるわけ。だからさっき言ったこの分業化されてるっていうのかな。そのお金を出すんだったら、じゃあホテルの方がもっとね、お休みできるじゃないですかっていうですね。でも昔はそうじゃなかったと。だからその背景でこの概要のことをやったことを考えていただくといいんですよね。でそうすると相当な献身ですよね、奉仕です。もう全部いろいろ全部やるわけですからですよね。でこれを忠実に行ってる。1回2回ならできるんですよ。それを忠実にするっていうのは、今奉仕者のね、この学びって私たちの教会でやってますけれども、神に呼ばれて召されているっていうね。でこれがあるかないかって、もうこれ決定的だって話をいつも学びます。主の働きをするときに神様にそれ言われてるからっていうのがなければ、その自分がこれなんか意欲でやろうと思ったら無理です、無理です。たかがなんだかなんだかされどっていうのはもう教会なんかたくさんありますよね。あるでしょ、たくさんあるでしょ。例えば掃除ね、 時々なんかいつも同じことやってんなとかさ、なんでみんなこんな簡単なこと手伝ってくれないのとかさ、いろいろあるじゃないですか。でもその時にやっぱりイエス様が足を弟子たちの足を洗ったっていうのを思い出すわけですよね。弟子たちも本当は本来やらなきゃいけないものやってなくて、みんなで避けてたんですよ。上手に避けて無言だったんですよ。いわゆる死角に入ってたっていうか、それをイエス様が行われたわけですよね。これで忠実っていうのが本当にこう神様から試されるし、で忠実が神様から報いを受ける尺度になります。それはタラントの例えのところで午前中もお話ししましたが、小さなことに、わずかなことに忠実だったから大きなものを任せようということになるんですね。だから僕はチャレンジでもあるし、皆さんに励ましたいんですよね。わずかなことをね、誇りを持ってください。主にあってわずかなこと、私こんなことやってるけどって、いやだ、ね、っていうふうになるか、いやイエス様にあってやってたらね、ものすごいね、天に宝積んでますよ。本当に何ていうかな、何かね、その物理的にやってること自体よりも信仰を持って主の名によってやるっていう霊的財産なんだよね。こっちなんだよね、大事なの。でそれが愛を育んでいくし、そこに育っていくっていうのかな。でこれをね、やっぱりこう教えているわけですよね。立派な行いだと、神にふさわしい仕方で送り出したと。でこのね、送り出すところまでがすごくて、この7節見ると、彼らは皆のために異邦人から何も受けずに出て行ったっていうんです。これね、何かと言ったら、彼らはその何かし、生活費を何とかしなきゃいけないわけでしょ。そしたら異邦人というのは神を知らない人たちですね。神を知らない人たちからなんかお金をもらうという、これ本当はしたくないじゃないですか、本来なら。神の働きですよ、だって、なんか異邦人の人に金、例えばさ、この、働き人がクリスチャンじゃない家族にさ、ちょっとお金くれないかとか、なんだかって言ってさ、じゃあ何のためにって言って、いやー、こうやって旅してくる、あんたね、だったら普通の仕事つけばいいじゃないのって話になるじゃないですか。だからそういうのを頼りにしないで、何も受けずにってことは、つまりこれ外王は送り出す次に行く旅の旅費までですね、おそらく出したんですよ。でここまでしたっていうのは、これ本当にすごいですよね。だからもう兄弟たちは、彼外王はね、もうこれですよと、もうすごい、もう主にある素晴らしい兄弟ですという話になったんですよね。で8節ご覧ください。私たちはこのような人々を受け入れるべきですと。このような人々っていうのは、このヨハネから使わされている人たちですね。受け入れるべきですと。そうすれば私たちは真理のために働く道路者となれますと。はい、とても大事なことですね。これね、弟子たちのために一杯の水を飲ませたら、もう報いから漏れることはないとイエス様は言われました。つまり直接の働きをしていなかったとしても、その直接の働きをしている人をこれほどまでに関わっているならば、道路者ですよっていうことなんです。つまり報いが同じですよっていうことです。チャックがよく話してくれる話で、パサチャックね、中国に宣教に行くためにもう全てあらゆることを準備していた人が、なんか病気か何かになっちゃって、でそれで結局身体的な障害で行けないと。それで彼女はね、看護師の資格を取ったのかな、忘れたけれども、それでも宣教師、中国に行く宣教師を探して、それで自分の、その得た収入をその宣教師をサポートするために捧げ続けたんですよ。でそれがだんだん、その何て言うかな、この病院の中でもこう成績がいい、成績っていうかね、この業績がいいから、いい地位につくことができて、給料も上がるわけじゃないですか。そうすると1人2人3人と養子縁組みたいにして、この宣教師を支えていったわけですね。そして天国では、じゃあ彼女は中国に宣教に行った 人たちと全く同じ報いを受けてるよと、褒美を受けてるよって、こういうふうにね言うんですよね。でこういうのね、まあ、英語だとアダプトミッショナリーっていうんですよ。アダプトっていうのは養子縁組にするっていうんですね。宣教師を養子縁組にするっていう、まあそういう言葉までできてるぐらいですね。なので皆さんも積極的にその主にあってやっていくわけですよ。そしたらね、それはお手伝いしているっていうよりも自分がなんか支えてるわけなんだけども、やっぱ一緒に主の前に出てるんだと、こんくらいの誇りを持っていいっていうことです。というかそういうイエスもおっしゃってるから、これヨハネも言ってるし、それだけの誇りも、そういう霊的な思いで何らかの形でね、この援助をしていくっていうか、こう支援をしていくっていうことなんですよね。でここまでが概要に対する評価です。この9節、私は教会に少しばかり書き起こりましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが私たちを受け入れませんって言ってます。でここの教会ってガイオのいる教会なのか、それとも何かちょっと近いところにある教会なのかで、まあ、意見が分かれます。まあ、いずれにしても大変なんですけど、同じ教会だったら本当大変だったと思いますね。で名前出てる、個人名挙げてるじゃないですか、名指ししてますよね。でこれね、リーダーとリーダーの間のトークですよ、話ですよ。テモテへの手紙読んでみると、もう名指しめちゃめちゃしてますね。彼らは信仰の破線に陥ったとかね、あとこの、なんだっけ、銀座国のなんだかなんだかを気をつけなさいとか、具体的な名前を出してます。まあ、これはだからリーダー間で、取り交わされる、まあ、情報交換ですね。やはりその問題を起こしている人をやっぱり何とかしなきゃいけない、収めなければいけないっていう、その責任がありますからね、収める人たちは。ということで名指しにしているわけですね。で頭になりたがってると、まあ、これ午前中にじっくり学びましたが、教会は頭誰ですか。はい、イエス様でしょ。イエス様がね、ペテロに対して、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことができますって、私の教会と言いました。私のキリストが頭で、ヨハネも含めてみんな兄弟なんですよ。ですね、でも時を経るとですね、これ実際問題として、いつの間にか自分の所有であるような錯覚をすると。もちろん私たちは帰属意識、所属意識っていうのは、これは持つべきだし、ここが私の教会だっていう、今ねその話をしてるんじゃないんですよ。私の教会なんだけど私の教会じゃないんですよ、ね、矛盾してるけどね。私がこの教会にイエス様が連なっていただいているんだと、体としてつながってると、けれども所有はしてないよね。イエス様の教会でしょ、うん、でこれをね、いつの間にか忘れちゃうんだよね。恵みによって来ているのに忘れちゃうんですよ。いやこれ実際問題起こりますよ、ね、ちょっと考えが違うように見える人がね来てね、いやこの人はね違うからなんていうか軽く言ってね、まあ、自分のことはどうなのよってね、こう周りの人をこうだから指さしたくなるようなさ、自分だって全く同じようなところあったし、今もあるかもしれないし、だけどなんでそのことでってね。でその時は恵みを忘れてるわけですよね。で自分はただ救われた罪人でいさせていただいている、立たせていただいているっていうことなのに、それを忘れてしまうという問題が起こる。でコリントの4章の7節で、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか、あなたは何か人からもらわなかったものがあるのですか、もしもらわなかったらなぜもらってないかのように誇るのですかと、ね、もらったものなのに、まあ、神様から、人を通して神様からなのに、もらってないかのように、だから自分がなんか獲得したかのようにね、 誇るのだかと、高ぶりですよね。その高ぶりが兄弟を追い出してしまう、受け入れないということをするわけなんです。で、10節で、ですから私が言ったら彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出していますと。意地悪な言葉で罵っている、怖いですね、で満足しないと、で兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちを邪魔をするということで、追い出してるっていうんですね、これね。で、受け入れようとしているたちの方を追い出したんですよ。だからこの欲望って怖いですよね。欲望、欲望って満たしたら満足しますか？しないんですよ。もっと欲しいんですよ。だから教会の中の罠は、こういう問題がありますよねって、これね、指摘するの全然 OK です。でも、隠れ蓑にして、そういうですね、こういう問題がありますよねって言ってる動機が高ぶりであったならばですね、その要求を満たしたところでその人満足しないんですよ。この次に何か言ってくるわけです。ああだこうだってなるわけです。結局じゃあ何したいのって、頭になりたいだけなんですよ。そしてその自分が頭になっていくプロセスを邪魔する人がいたら、ここだって今日他のその来た人たちを受け入れようとしてるでしょ。そしたらもう徹底的に排除するわけですよ、という問題がある。なのでヨハネが、このガヨの方に、ガヨの方っていうかね、そのガヨの近くの教会があるガヨ自身の教会か分かんないんですけども、行ったら行為を指摘するつもりだということです。で、愛する者よ、11節、悪を見習わないで善を見習いなさい。悪、善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことがないものですと。これね、同じ教会だったらかなりのプレッシャーですよね。こんな人がいると。で、ガヨは一生懸命受け入れてるわけですよ。で、こっちは排除してるんですよ。この、このディオペ、なんだっけ、もう発音できない、ディオテレペス、ね、排除してってるわけでしょ。まあ、違う教会でも近くだったら圧がかかりますよね。でも悪を見習わないで善を見習いなさいということです。ですね。悪を見習うっていうのはね、自分を偽ったらそっちの方が楽かな。午前中も話しましたね。なんだっけ、多勢に無勢ですね。そっちの方が楽じゃないですか。そのいろいろ怒っちゃってる方に、それをやってった方が。けれども見習うなと。あなたが今していることは本当にいいことだ。あるいはこのガヨはね、自分で真理の中を歩んでいろんな人を受け入れて、そして忠実にやってるっていうことに迷いがもしかしたらあったかもしれない。こういう動きがあったから受け入れないっていうね、ヨハネからの人たちを受け入れないっていう動きがあったから、圧があったかもしれないし、迷いがあったかもしれない。迷いっていうか、なんかその流れに逆らってるっていう、そのプレッシャーの中でやったかもしれない。だから見習わなくて善を見習いなさいと。で、次は大事でね、善を行うものは神から出たもので、悪を行うものは神見たことない、見たこともないって言ってるんですよ。で、これすごい大事で、教会というのは神を 見るところなんですね。神を知るところであり、神を見るところであり、これが教会なんですよ。で、人間のドラマはあるんですけど、人間模様ってあるんですけど、いろんな問題が起こったりね。でも神を見てるか見てないかがもう全部なんですよね。だからこういう問題が起こるときに、どっち側につくんですかって話になるわけ。どっち側もつくも何もないんだよね。善につくっていうことは、神をから出ている神を見ることができるわけですよ。神側につく、いや、あえて言うなら神につくわけですよ。で、善を行って神、それで神がここにいるんだっていうことが明かしされていくわけですよね。で、感じるし、皆さんなんか痛い、こういうこう、あの世の中にあるような妬み合い、争ってこき下ろす、もうちょっとその本人が離れたらもう悪口ね、怪文書が流れるね、痛い。あとはなんか説教してる最中にそれ間違ってますとか何だかってこう言ってきたりね。で、本人たちは正しいことしてるっていうふうに嘘吹いてますけれども、初めて来た人の方がよっぽど簡単に分かるよね。ここもうやめとこうっていうか、もうやめとこうってなりますよ。ちょっと間違っても、なんかちょっと変なこと言ってたなとかさ、失敗したでも愛し合ってるとか使い合ってるとかに痛いよね。それ神がいるって分かるからですよ。で、これを目指したいですよね。そしてデメテリオについては12節、すべての人たちがその真理そのものが証ししています。私たちも証しします。私たちの証しが真実であることはあなたも知っていますと。で、これデメテリオね、この第三の手紙をガイオに持ってきた人かもしれないですね。他のね、手紙もそうなんですけど、こう推薦するんですよね、推薦状みたいに。ローマ人の手紙も、このローマの手紙を持ってきた人、コリントの近くの港町ケンクレアっていうところから来た執事、奉仕者フィベという人がね、持ってきてるんですよ、パウロの方に。コリントからローマの方か。で、ローマにいる人たちにこう言ってるわけですね。私たちの姉妹でケンクリアにいる、教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者であるのですと。やっぱこう知らない者同士が結構動いてて、ほら、これ持ってきた人も知らないわけですよ。じゃあ誰なのと。だけどちゃんとね、この人って本当にずっと支援してる人だから、あなたたちも支援してください、助けてくださいって言っているわけなんですよね。で、その尺度は、この午前中もお話ししましたが、評判が良いかどうか、すべての人がその証ししていると。で、今度は真理ですね。真理の中に歩んでいるかどうかっていう真理そのものが証ししていると。で、私たちというのは、この使徒ヨハネとその仲間ですね、もう証ししていますということで、これ真実、私たちの証が真実であることはあなた方も知っています。これはだから、人たちが証ししているっていうのが御霊によって証ししているので、彼らも御霊を持っているので、こう分かるわけですよね、うん。で、この感覚ってクリスチャンでしか分かんないよね。御霊によって証しされているよねっていうさ、いや、この人ちょっと違うよねっつったら、違うよねって排除してる違うじゃなくて、このまだクリスチャンじゃないよねっていう時にさ、ちょっと僕が聞いてみるとね、やっぱりそうじゃないって、やっぱ他のクリスチャンもね思ってる。別に僕がそう思ったっていうよりも、やっぱ聖霊が教えてくださってる。で、他の人もそういうの教えてくださってる。で、今度は逆で、この人やっぱすごいよねっていう時に、すごいって、その人がすごいって言ってんじゃなくて、やっぱ神に捉えられてる人だよねっていうね。これは御霊を持っているとそれぞれが分かる。それがこの私たちの証が信じてあることはあなたも知ってますということなんですね。そして私たち、あなた方に書き起こるべきことがたくさんありますが、墨と筆で書きたくありません。近いうちにあなたに会いたいと思います。そうしたら直接話し合いましょう。これね、全く同じようにね、同じように第2の手紙の最後ね、 12節、第二手紙の、あなた方にはたくさん書くべきことがありますが、紙と墨ではしたくありません。私たちの喜びが満ち溢れるためにあなた方のところに行って直接話したいと思いますと。こっちはもっと短いよね。もう近いうちに話したいと、直接話し合いましょうと。手っ取り早いし、手っ取り早いっていうのもあるし、あと交わりね、さっき第二手紙で喜びがあると。あとここではもうそういう細かい話をこう誤解なく、またその実際の状況を知るためにはやっぱり直接でしょうと、直接話すと。当時の手紙っていうのはもう今で言ったら LINE、 E メール、なんだろう、他はそのぐらいかなですね。でそれってまあこれ今の一般常識でもそうでしょう。あんまりそれで細かく全部話すって、いやー直接だった方がいいんじゃないのっていうことじゃないですか。それで初めて顔と顔を合わせて初めて喜びがあるし、その実際に伝えようと思うことが分かるしっていうね。なので私たちはこのね、紙とか墨っていう、まさにこの手紙というものを読んで、まあ、まさかね、こうなんていうかね、ヨハネの亡霊がさ、こうブーッと現れてさ、そしてこうとかって話すことできないから、こうやってちゃんとね、墨と筆でできたもの、書いたものを見てるわけですよ。でもやっぱり主は御霊によって真理だということを証ししてくださる、この御言葉をね、というのはありますね。でもやっぱり私たちは直接会って、その分かち合うことによって初めて、なんちゅうかな、教会って言ったらいいかなっていうのがあるわけですよ。さ、そして、平安があなた方にありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく お伝えくださいと。だから今ヨハネのそばにいる人たちもよろしくと言ってると、ね、そしてあなたたちとあなたの友人たちによろしくっていうね、そのこの手紙をですね、ただ一対一のガイオと自分だけじゃなくて、やっぱりこう周りの仲間ですね、相手側もそうだし自分たちもそうだし、そうやって挨拶を交わしているということですね。このやっぱ手紙の特徴ですね、このヨハネの手紙だけじゃなくてパウロもそうだし他の人たちもそうだけど、私たちとかこのチームですね、チームで語ってますね。この私たちはっていう言葉が非常に多いですね。なので、ね、本当にね、この私はっていう個人プレーが強い、まあ、現代社会の中でね、やっぱりこの私たちはっていうふうに言える仲間がいるか、または相手側も、このあなたによろしくだけじゃなくて、その彼らの周りの人たちにもよろしくというような仲間がいるかどうかですよね、とっても大事ですね。ということで、ヨハネの手紙がついに、これ第一の手紙を含めて終わりました。結構長かったですね。第一の手紙結構ね、こうネチネチやりましたので、で、いきます。でね、次回のユダの手紙もね見ていきますけど、内容が非常に濃いです。ぜひね、皆さんじっくりと読んでみてください。またね、デボーションしてみてください。でここも同じです。なんかやっぱ偽教師ね、信仰の戦いについて話しますですね。ということです。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、ガイオという、まあ、本当に私たちにとって良い模範というか、またこのデオペリオでしょうか、デメトリオ、デメテリオか、デメテリオという人とか、この良い、模範をに習っていくと、まあ、本当に私たちの周りに主よ、悪いものがたくさんありますが、この詩編の37編にあったように、悪者に妬みを抱くなと、腹を立てるなと、誠実に種をまいていきなさいと、そうすれば柔和の者は地を受け継ぐんだとあなたは言われました。そうやってこのどうかこの教会にもあなたの祝福がありますように、柔和な者が受け継いでいく教会でなっていきますように、その真の内を歩む者、その子供が真の内を歩んでいくことができますように。主よ、 今いる私たちのみならず次に導かれてくる人が同じように真理を歩むことができますように、私にその真理のうちは歩んでいるものを聞いて喜ぶ喜びに満たされていきますように、どうか祝福してください。お願いします。イエス様の尊い皆によってお祈りを捧げいたします。アメン。